Hello everyone! はい、皆さんこんにちは。ナルドット FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオシャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい、それでは早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回どんな勉強したんでしょう。前回のテーマはさすがですでしたね。はい、さすがですね。まあ、相手を褒めるっていうのはね、やっぱり海外では、特に白人社会ではね、結構みんながやる手法ですので、まあ、褒めて伸ばすタイプの人が多いですね。ですから、まあ、いろんな褒め方があるっていうことを勉強しました。では前回のおさらい、さすがです。まあ、いろんな褒めこと、褒め方を3つに分けて勉強しましたので、まず1つ目から入っていきましょう。はい、それでは早速一つ目に参りましょう。一つ目の褒め方、 That's impressive. That's impressive. はい、いかがでしょう。impressive、 この単語を聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんね。ちょっとちょっとだけ硬い表現なんではありますけども、まあ普段使いもできるぐらいの単語ですね。 impressive、 あ、感心しますね、すごいねっていう表現ですね。はい。まあ、よく使われる表現です。That's impressive. まあ、よくね、日本の方はね、すごいねってことで、これ、It's impressive じゃないのって言われるんですけども、まあ、ネイティブははっきり言ってそこまで細かく気にする人がいないので、まあ、That's impressive の方が、なんか私は聞いてる感じ多いなっていう感じがしますので、That's 何々っていう表現をよく使います。That's impressive. それいいね。すごいね。すごいねっていう意味ですね。はい、 That's impressive でした。で、これと同じような単語でまた使われるのが、まあ、すごくカジュアルな表現でついでに教えました。 That's awesome. That's awesome. はい、 awesome 聞いたことないですかね。まあ、漫画とかアニメとか映画とか海外のもので聞いてたら結構耳にする単語です。もちろんネイティブの方もよく使います。しかし、まあ、はっきり言って若者表現で、まあ、かなりカジュアルな表現ですので、まあ、あんまり皆さんには普段使いしてほしくないですかね。本当に仲のいい若者同士なら使ってもいいと思うんですけども、まあ、できれば避けていただきたい。ただ、まあ、聞いてわかるようにはしておいてください。That's awesome. That's impressive. です。では、この That's impressive を使って文章を作りましょう。2回ゆっくり読みます。いきます。You got hired at that company? That's impressive. You got hired at that company? That's impressive. はい、いかがでしょう。まず前半。You got hired at that company. はい。Hired。まあ、雇われたっていう表現ですね。Hire、雇うっていう表現ですから、まあ、あなた、あの会社、受かったの？雇われたの？っていうことですね。ちなみにちょっと注意してほしいのが、hired っていう表現、h-i-r-e, hire, 雇うなんですけども、これ、fire, f-i-r-e, fire, 炎っていう意味の fire ですね。あれにしちゃうと、I got hired. I got hired だったら雇われたなんですけども、I got fired にしたら、解雇された、クビにされたっていう意味になっちゃうんですね。ちょっと発音がね、とても近いので気をつけてください。You got hired at that company? あなた、あの会社に受かったんですか？ That's impressive. それすごいね。はい。という文章ができるわけです。いかがでしょう？ That's impressive. That's awesome. すごいね。覚えておいてください。はい。それでは二つ目に参りましょう。二つ目の表現です。I knew you could do it.I knew you could do it. はい、いかがでしょう。聞いたことある方もいるかもしれませんね。I knew you could do it. knew っていうのは、I know の know 知っているというものの過去形ですね。ですから、I knew you could do it. あなたならできると思いました。知ってましたっていう意味ですね。まあ、あなたならできて当然だよねっていう。まあ、期待していたよ。で、やっぱりやってくれたねっていう表現でございます。I knew you could do it. はい。それではこれを使って文章を作りましょう。 2回ゆっくり読みます。いきます。You got accepted to the university? I knew you could do it. Congrats! You got accepted to the university? I knew you could do it. Congrats! はい、いかがでしょう。ちょっと聞き慣れない単語がいくつか出てきたかもしれませんね。それではまた前半と後半に分けて文章を考えてみましょう。前半。You got accepted to the university? はい。You got accepted. Accepted. これ原型は accept。受け入れるっていう意味があるんですね。で、to the university。University。大学ですね。ですから、You got accepted to the university? あなた、あの大学に受かったんですか?っていう意味ですね。You got accepted to the university? I knew you could do it. あなたならできると思いました。そして最後に来たのが Congrats。 はい、まあ、あるよく聞く単語を省略されたものですね。 Congrats。 そう、 Congratulations。 はい、おめでとうございますですね。まあ、ネイティブは日本人と同じで、やっぱり使い慣れた言葉もう長くてめんどくさいなって時は省略しますんでね。 Congratulations、 これを省略して Congrats っていう方も多いです。覚えておいてください。はい、2つ終わりました。それでは先週のおさらい3つ目です。これ最後ですんでね。3つ目の褒め方、さすがです。 I wouldn't expect anything less from youI wouldn't expect anything less from you. はい、いかがでしょう。聞いたことある方はあんまりいないんじゃないですかね。I wouldn't expect anything less from you. Expect、 期待するっていう意味なんですね。で、I wouldn't expect anything less from you. まあ、答え言っちゃいますと、このくらいできると思ってたよですね。まあ、あなたならこれ以下の仕事はすることないですよね。まあ、別にバカにしてるわけではないんですけども、まあ、あなたならこれくらいできると思ってた、期待してましたっていう意味になるわけですね。ではこの I wouldn't expect anything less from you、 これを使ってまた文章を作りましょう。ちょっと長いです。2回ゆっくり読みます。いきます。 I wouldn't expect anything less from that companyThey always make great products. I wouldn't expect anything less from that company. They always make great products. はい、いかがでしょう。ごめんなさい、ちょっと、文章ちょっとだけ変えました。 Less from you を from that company に変えましたね。まあ、前半だけちょっとまず考えましょう。I wouldn't expect anything less from that company. あの会社ならこれくらいのことできると思ってた。まあ、ちょっと内容、あなたから会社に変えたわけですね。I wouldn't expect anything less from that company. あの会社ならこれくらいやってくれると思いました。They always make great products. 彼らは、まあ、つまりその会社は、いつも素晴らしい製品を作ってくれる。 product っていうのは製品っていう意味ですね。 product、 まあ product、 単数で言ったら product なんですけども、まあ普通ね、会社っていうのはいくつも商品作るじゃないですか。というわけで product になってます。はい、いかがでしょう。 I wouldn't expect anything less from that company. They always make great products. あの会社ならこれくらいやってくれると思いました。彼らはいつもいいものを提供してくれますという文章になるわけですね。はい、いかがでしょう。またちょっと長くなっちゃいましたけども、前回のおさらい、さすがです。いろんな褒め方は以上となります。はい、それではお待たせしました。今回のテーマに入っていきましょう。はい、それでは今回のテーマです。今回のテーマ、我慢できないでございます。はい、我慢できない。まあね、もう何かを食べるのが我慢できないとか、本当にもう嫌で嫌で仕方ない我慢できないとか、いろんな表現ありますけども、まあ辛いこと、イライラに耐えられないとき、嬉しいときに使われるとき、まあいろんな耐えられないというフレーズを何種類か今回は紹介します。3つに分けて紹介していきますので、頑張ってついてきてください。 はい、それでは早速一つ目に参りましょう。一つ目の、我慢できない、これが I can't stand 何々。 I can't stand 何々。はい、 I can't stand、 はい、 stand up の stand ですね。はい、まあこれ、まあ答え言っちゃいますと、何々に我慢できない、何々が大嫌いっていう意味になりますね。もう我慢できなくても立ってらんないみたいなイメージで覚えてもらったほうが分かりやすいかもしれませんね。はい、それではこの I can't stand 何々を使って文章を作りましょう。まあ、ちなみにこの I can't stand 何々と言ってますけど、これ外国人だったら I can't stand blah blah とかなんかそういう言い方になるんですね。はい、まあ、どうでもいい情報ではありますけども、ちょっと日本語と英語を交えちゃうと違和感感じる方もありますからね。はい、それでは、この I can't stand 何々を使って文章を作ります。また2回読みます。いきます。 I can't stand the traffic in Tokyo. I'm so pissed. I can't stand the traffic in Tokyo. I'm so pissed. はい、いかがでしょう。 I can't stand the traffic in Tokyo. Traffic、まあ、要するに交通渋滞とかのことを示してるわけですね。今回のこの単語は traffic、まあ交通のことです。ですから東京の交通渋滞にはもう耐えられない。 I'm so pissed、 めちゃめちゃ腹立ちます。 I'm so pissed、 I'm pissed、 まあかなりカジュアルな表現で、はっきり言ってあんまり綺麗な表現ではないので皆さんには使ってほしくないですけども、まあ映画見てたらね、もう普通に出てきますので、ぜひ覚えててもらったら、あ、この単語この前聞いたなってちょっとわかるかもしれませんのでね、はい、一応覚えておいてください。 I can't stand the traffic in Tokyo. I'm so pissed. はい、覚えておいてください。でですね、ついでに教えておきますと、 Road Rage っていう単語ご存知ですか。単語ではないですね。 Road Rage、 Road、 道っていう意味の Road ですね。Road Rage、 Rage、 まあ怒りとかいう意味があるんですけども、ですから Road Rage、 これでまあ車の運転中すごくイライラしやすい人、こういう人のことを Road Rage っていうわけですね。まあこれ余計な知識ではあるんですけども、覚えておいたら面白いかもしれません。 Road Rage いるじゃないですかね、日本人でも外国人でも、運転中にね、なんやねあいつも早行けやとか、あのクラクション鳴らすねとか、なんか怒る人とかね、いるじゃないですか。はい、そういった時に Road Rage という単語がよく使われます。ついでに覚えておいてください。はい、それではちょっと余計な知識を詰め込みすぎましたけども、それでは二つ目に参りましょう。二つ目、これが I can't take it anymore. I can't take it anymore. はい、いかがでしょう。 I can't take itanymore。 はい、 it、 それにもう耐えられない、もう我慢できないっていう意味ですね。 I can't take it anymore、 もうよく使われるフレーズですので、ぜひ覚えておいてください。まあ一番よく聞くかもしれませんね。ではこの I can't take it anymore、 これを使ってまた文章を作りましょう。2回読みます。いきます。 This workout is too intense. I can't take it anymoreThis workout is too intense. I can't take it anymore. はい、いかがでしょう。 This workout、 ワークアウト、まあ最近日本でもカタカナ英語で入ってきましたかね。ワークアウト、まあトレーニングのことですね。 This workout is too intense. Intense、 まあきついとか負荷がきつすぎるっていう意味ですね。でその後の文章が I can't take it anymore. Take it anymore、耐えられない、もう我慢できないですね。この筋トレきつすぎるわ、もう耐えられないっていうフレーズになるわけです。はい、いかがでしょう。ちょっと難しかったかもしれません。それでは最後の文章に参りましょう。最後のフレーズ、これが This is the last straw. This is the last straw. はい、これはちょっと年配の人が使う古い表現なのかな、あんまり聞いたことはないんですけども、まあ本とか読んでたらね、よく目にします。 はい。我慢の限界、堪忍袋の尾が切れるというね、表現となっております。This is the last straw. はい。いかがでしょう。まあね、straw。麦わら帽子のこと、straw hat って言うじゃないですか。で、straw。まあ藁のことですね。ですから、まあちょっとこれ実はですね、昔のことわざが由来なんですね。そのことわざはどんなものかっていうと、The last straw breaks the camel's back ということわざがあるんですね。The last straw、はい、最後の藁の一本 breaks the camel's back。 Camel はい、まあ、ちょっとカタカナっぽく言うとキャメルですね。 Camel、ラクダのことです。 Camel's back。 Back 背中ですね。The last straw breaks the camel's back。 たとえ藁の一本でも限界を超えちゃうとラクダの背骨を折っちゃうよっていう、まあこういうことわざがあるんですね。そのことわざから来てます。 This is the last straw。 これで我慢の限界というフレーズになるわけですね。では、まあせっかくなんで文章を作りましょう。今もうことわざで文章になってましたけどもね、もう一個せっかくなんで作りましょう。いきます。 Is Lemmy late againThat's the last straw. Is Lemmy late again? That's the last straw. はい。いかがでしょう? Is Lemmy late again? Late. はい、遅れてるっていう意味ですね。遅刻する。ですから、Is Lemmy late again? Lemmy はまた遅れてるの? That's the last straw.まあ、This is the last straw でもいいんですけどもね、これがもう我慢の限界ですっていう意味ですね。はい、遅刻はいけません。はい、いかがでしょう。本日のフレーズは以上となります。では最後、単語のおさらいだけして終わりましょう。単語のおさらいです。ポイント単語、まず一つ目、 Traffic。 はい、一つ目の文章で出てきましたね。 Traffic、 まあ交通のことですね。例えば文章で言いました。I can't stand the traffic in Tokyo. はい。東京の交通にはもう耐えられない。まあ、つまり、もう耐えられないんですから、交通渋滞という意味になるわけですよね。はい。今回は交通渋滞という意味で使いました。で、traffic 覚えてもらいましたね。次、二つ目。まあ、これ余談で話したんですけども、まあ、できれば覚えておいてほしいですね。まあ、ちょっとうんちく語るときなんかに使います。road rage。Road rage。 はい、 road 道、 rage 怒りですね。まあ車の運転中ね、やたら凶暴になる人いるじゃないですか。はい、まあいつ早いけやとか、何やこの信号長いなとか、はい、なんかちょっとね、あんまりね、クラクションたくさん鳴らしてると人とかあんまり同情したくないですよね。はい、まあ road rage、 まあ運転中怒りやすい人のことを言います。はい、それでは次、三つ目の単語。これ重要単語ですね。よく聞きます。特に日本なんかもう健康ブームじゃないですか、ずっと。ですからね、ぜひ覚えていってください。workout。workout。まあ、仕事をするっていう work に out。外っていう意味の out。これをつなげただけです。一つの単語です。workout。これで、トレーニング、筋トレのことになるわけですね。はい。で、これは絶対覚えてもらいたいです。では、四つ目の単語。これが最後です。四つ目。camel。camel。はい。キャメル。camel。ですね。ラクダですね。まあ、キャメル色とか、あと、キャメルクラッチとかいうね、プロレス技もありましたね。はい。camel。ラクダのことです。まあ、一コブラクダとか、二コブラクダとか、そういうのはちょっと細かい言い換えは、またちょっと辞書で調べてください。はい。いかがでしょう。本日のポイント単語もう終わりました。それではお疲れ様でした。本日のテーマ以上となります。ありがとうございました。今回のねテーマでちょっとわからないなってところがあったり、またもっと聞いてみたいな、聞き直したいなっていう方がいらっしゃいましたら、この番組のですねおさらい、この今回のおさらいも、来週の前半にやりますので、ぜひそちらも聞いてください。そしてこの番組ファンファンペラペラタイムの、まあ、簡単なテキストがなら .fm のホームページでアップもされていますので、 ぜひそちらも合わせてご覧いただければちょっとわかりやすくなって、あと綴りとかもね、わかりやすいですね。はい、それでは、ぜひそちらもチェックしてください。皆さんお疲れ様でした。